ウェブライターの勝ちパターンね、はい、ということで、ちょっと話させていただきたいなと思います。実は今言った必勝パターンというのは、僕がこう4年間やっていた中で一番最高に稼ぎやすい方法。で、これらのね、サポートとカリキュラムで、まあ、月収ね、70万円をライターに利用して、一体4ヶ月のね、生徒生産も買う生徒もいらっしゃいますし、まあ、月10万から30万円を1年以内にというのは、ほとんどね、当たり前のように稼げると思います。そうすると、年利 360%。
すごい。
100万円が360万円。
はい、こんにちは。今回動画パート2となりますね。今回多田先生の方からウェブライターの勝ち方についてお話を伺えるそうなんですけども、どうでしょうか。
はい、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。
お願いします。
ウェブライターをしていく上での勝ちパターンの勝ち方についてお伝えしていきたいと思います。本日はね、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
で、前回のね、あの動画の復習をちょっとさせていただきたいんですけれども、前回の動画では日本の経済をね、お話しさせていただいたんですけど、なかなか給料がね、上がっていかないと。で、結局副業してプラス10万円くらいね、あの稼いでいかないといけない。で、給料も上がらないから、まあじゃあもう会社辞めちゃって、もう独立してフリーランスになろうっていう人も増加してる。まあ実際にアメリカでは2027年以降はもうフリーランスの方が多いっていう統計出てるんで、予測されてる。日本もそういう風に追従してくるんじゃないかなっていうことを、あの、お話しさせていただきました。で、あの、ビジネス初心者には、ウェブライターっていうのが一番おすすめだよっていう訴えもさせていただきました。その理由としてはですね、まあ、一番最初の前提知識となる日本語スキルとね、あとは、まあ、覚えることは圧倒的に少ない。他のネット副業とね、比べて圧倒的に少ないということで、ちょっとウェブライターの方をおすすめしてでですね、ウェブライターアカデミーの個別ズーム相談会をですね、あの、非常に反響をいただいてまして、思った以上にね、たくさんの方に申し込みをいただいてます。でね、あの、予約はね、あの、埋まってしまいそうなんでね、もしちょっとね、考えているって方は、この動画を見る前にちょっと申し込みをしてからですね、この動画を見てみてください。で、動画の方はね、申し込みしてからね、あの、見ることできますので、よろしくお願いします。で、ウェブライターアカデミーの実績者について、またちょっと、ご紹介させていただくと、広瀬さんって方がいらっしゃるんですね。女性の方。こちらですね。こちらに今出てる方と思うんですけれども、こちらの方ですね。ウェブライターで10ヶ月目で51万円を達成された方です。で、自分の好きな美容にね、特化した美容ライターになっていて、で、今ではですね、会社を辞めて専業ライターになっています。あとはもう一人男性の方なんですけれども、山口さんいらっしゃるんですね。この方は57歳、もうアラカンですね。アラカンからスタートして、もうパソコンの操作からもう分からなくてですね、ワードの使い方をですね、うちのサポート講師の先生が授与させてもらいまして、ライター9ヶ月目で月収25万円を達成しまして、で、1年トータルで130万達成されたと。で、卒業されていったっていう方がいらっしゃいます。うん、年齢関係ないですよ、
ね。パソコンのね、その、スキルがない状態からそこ行けるんですね。さすがですね。
こんな感じで、まあ、老若男女さんの方が、あの、卒業されて、成果を出されておりますのでね、ぜひ応募してみてください。では、お待ちかねのウェブライターの勝ちパターン、ね、うん、はい、ということで、ちょっとお話しさせていただきたいなと思います。まずですね、自分のウェブライターの勝ちパターンの、まず一つ目なんですけれども、まず、ご自身の、まあ、自分のですね、経歴を棚卸ししてみます。
棚卸し
、うん、例えばゆきさんとか、はい、どういった経歴、今まで仕事、趣味とか好きなものなんかありますか。
仕事としては新卒から看護ですね。看護師の方で勤めてきました。内科だったり精神科だったりっていう科の違いはあるからこそ看護の方で勤めてきましたね。あと趣味の漫画の方は隙間時間で様々なものを見たりとかしますね、
はい、うん、他には。
あとは、まあ、自分が経験してきたことで言えば子育てですとか、
ああ、育児ですね、
うん、
そ
うっていうとこでしょうかね、
はい、他には。
え、
去年なんか出ました。
あそこもですか。
そこも
昨年ですね、ミセスコンテストの方に出させていただいたので、そちらの方の経験もですね、はい、かけたりしますよね、
うん、なってくるといっぱい出てくるんですよね、うん、自分が気づいてないようなこととか、あ、これネタになるのって今、ね、思ったぐらいだと思うんで、どうせネタにならないんじゃないのって自分が思っていることも意外とネタになるんですよ、
うん、
こういった感じでちょっと今までの人生で出てきたことと棚卸ししてほしいんです、うん、でその中で自分の強みを探してみましょう、うん、で人とは違う経験とか、あとは一番強いのはやっぱ仕事ですね。あとは趣味、アウトドアとか好きですか？
そうですね、でもちょっと野営は苦手です。
野営は苦手アウトドア好きならキャンプとかね。
そう、バーベキューは好きです。
バーベキューとかね、そういう設置の仕方とかねあとは商品で言うとかもありますよね、うん、まあ、そういった感じで自分の売りをですね、2、3個。多くなくていいんで、多くて3個ぐらいですね。作ってもらって、うん、で、ご自身のプロフィールを充実させていただくんです、
うん
うん。例えば、クラウドワークスとかランサーズと呼ばれるクラウドソーシングサービス、いわゆるマッチングサイトあるんですけれども、はい、そこにプロフィールを書く場所がある。でそこには、確か2000文字までだったと思う。1000文字か2000文字だったと思うんですけど、プロフィールを書く。ここに当たり障りのないものではなく、
はい、
ちょっとね、専門分野に長けているゆきさんであったら看護とか、あとはミセスの子育てもそうですけど、うん、ミセスとかではあんまりやってる方いないじゃないですか、うん、漫画もまあ結構万人たくさんやってる方いるから、うん、この2点を結構尖らせるっていう感じ、
うん
うん、そうすれば結構ね増えるんじゃないですか、
うん、かけ算ですね。
かけ算、
うん、
あとミセスに出るぐらいだと美容にも興味、
まあそうですよね、
美容のね、治療、エステとか、
うん、
脱毛とかね、そういった、うん、結構ライティングにありますね、
うん、
そういったのを書いていく。そうすると看護、ミセス、美容、
うん、
っていう3つできるんです、
うん、
っていう感じで専門ライターっていうポジションを作っていくんですよ、
はい、
まずこれが1つ、
はい、
で2つ目、このジャンルのサンプル記事、自分のポートフォリオっていうサンプル記事を、それを作成する。で作成して私のまあライティングの力量はこれぐらいありますよっていうふうに見ていただく
ん
ですね、
うん
うん、これを書いていただいて好きなジャンル案件にすると仕事をクライアントさんからもらいやすくなると。
前回お話があったテスト投稿でしたっけ？
テストライティング。
テストライティング、うん。それがそちらに当たるってことですか？
いやいや、それは違うんです。例えば、応募するときに、あ、ちなみにこれは私のポートフォリオですみたいな感じで、サンプル記事の URL とか、添付ファイルとか送ると、う
ん、選ばれやすい。
選ばれやすい。
力量が測れるってことですね。
そういうことです。
テストライティングとは別に。
テストライティングになかなか行けない方はそういった感じでちょっとね、うん、ポートフォリオをつけて書いてあげると意外と取りやすい、
信用になってきますよね、うん、まあ、こんぐらいできるんだっていうことですよね。
例えばゆきさんがクライアントさん依頼主としたら、うん、30人応募してきましたと、
はい、
その中でその自分のポートフォリオを書いて送ってきたのが3人いました。他の人は送ってない、うん、この中だったら誰に送るんですか、テストライティング。
そうですね、テストのテスト前の段階があるっていうことでそれだけでも違うと思いますね、
う
ん、
そ
のポートフォリオを送ってくださった方
は、はい、テストライティングやっぱクライアントさんもやるの結構大変なんですよ、いちいち力量をまた見るのだったらある程度最初に力量を 見れた方が分かりやすい、うん、
確かに。
そのポートフォリオをもう完璧に仕上げれば、
うん、
あ、すごいって思う、
うん、
でもしそれが良かったらもうテストライティングなしで受かっちゃうっていう場合もある、
うんうんうん、名刺ですね。
はい、そうです。っていう感じで、これがまあ勝ちパターン。まず一つ目が自分の経歴を棚押しして、自分の強みを作ると。で、プロフィールを充実させて、ポートフォリオを作成する。うん、サンプル記事作成っていう流れ。でですね、これを、すべてですね、ウェブライターアカデミーでは、初月でやります。
指導してくださるってことですね。
はい。はい、ほぼすべての人は1ヶ月目から、だからライターデビューできるんです。で、収入はもうほとんどの方が、もう9割5分の人が初月からやってます。
はい。
すごい。
うん、
だからね、ブログとかアフィリエイトとかって呼ばれるものっていうのは、だいたい収入得るのに半年ぐらいかかるんですよ。やってられないじゃないですか、正直。
やってられない。
だからモチベーションも、今すぐお金が欲しい時に半年後って結構辛いですよね。だったらもうバイト行っちゃいますよね。でも、ウェブライターだと、うちのウェブライターアカデミーの生徒さんは特に早いんですけど、初月から収入を得ちゃいます。
やる気も出ますね。
はい。で、ウェブライターアカデミーの生徒と独学ライターさんの違いについてお伝えしていきたいなと思うんですけれども、うん、ウェブライターアカデミーっていうのは2019年から発足しましたんで、これまでの4年以上の蓄積された必勝パターンっていうのが全てカリキュラムになってるんですね。うん、実は今言った必勝パターンっていうのは、僕がこう4年間やってきた中で一番最高に稼ぎやすい方法だ。だから他の指導者さんとかはどうやってやってるか分かんないんですけど、うん、プロフィールもなんか適当に、ね、書いてる、ちょっとあんまり良くないよね。
うん、
悪口じゃないですけど、他のスクールの方が一回うちに来られた時にプロフィール見せてもらったんですよ。
うん、
そしたら、あ、これ指導者の方が書いてくれたんですって、
うん、
ヒアリングして書いてくれたんですって見せてもらったんですけど、当たり障りのない内容だったんですよ。
うん、
すごい、体裁はすごい綺麗だったっていう。うん、だから、悪くはないんだけど、パッてもない。
とっかかりがないってことです
ね。そう、とっかかりがない。うんうん、だから、なんかなーって僕思ったんですね。うん、でも、その人の本当の強みをちゃんと僕がヒアリングして、最高のプロフィールにしてあげたら、うん、この人の強みって、もっと違うところにあったんだっていうのが発見できたんですよ。
うん、
だから、やっぱりそこってすごい重要だなっていうのを思ったんです。はい、プロフィール。あとは、ポートフォリオなんですけど、うん、うちは作ってるのね、初期の段階で。他のところは、なんか、卒業制作で完成みたいな感じのところもあったんですけど、うちはもう最初にもう作るって感じで、
うん。
で、ポートフォリオ作成していく段階で、結構添削いるの、
うん。
めちゃくちゃ。本当に大変なぐらい。で、そこで結構ね、ライティングの技術をめちゃくちゃスキルアップさせてる、
うん。
で、ライティングの方はこうだよ。っていうのをある程度覚えてもらいたいから、ポートフォリオを作成兼実践でライティングを学んでもらう、
うん、
っていうこの2つの相乗効果がある。これが一応僕がずっと4年間やってきた勝ちパターンの中でのカリキュラム、
うん、
これを知ってるんで、たまにね、最初の初期の頃、私この案件やりたいんですって言ってポートフォリオを作成せずに、
うん、
他の案件に行っちゃった人とかいたんですよ、何人か。
うん、
で、僕自身もまだひよっこだったんで、指導者としては、
はい、
その人の可能性を壊したくないなと思って、うん、じゃあいいですよって言ってやったら、うん、そのやる気あるの結局戻ってくるんですよ。ああ、やっぱダメでしたって、
うん、
あ、時間3ヶ月無駄になりましたって、うん、そうだなっていうのが結構あったんで、
うん、
だからそう、横道にそれそうになった時にはもうちょっとそれは一旦置いといて、うん、ポートフォリオ完成してからにしましょうって言って、
うん、
結構そこは譲れないですね、
うん、
今までやってきたのは、
うん、
あと独学ライターとアカデミーの違いなんですけど、担当サポート講師制になってます。担当サポート講師制
1000人ってことですか？
1000人です、うん、はい。例えば僕一人の講師だけだとしたら1対100とか200とかなるわけじゃないですか、
うん、
それだと一人一人に見れないんですよ、
うん、
で結構生徒側からしたらあんまり嬉しくないと僕は思ったんで、
うん、
だったら何人か本当にベテランのライターさんの先生を作って、はい、でこの人担当この人担当っても責任をつけた、
はい、
クラス分けみたいな感じで、うん、そしたらやっぱりその生徒さんは担当講師の人と本当に信頼関係を結んでくれて、うん、本当に私まんまる先生で本当に良かったってみんな言うんですよ。それを僕がチャットで見てるんですけど、
はい、
ああ微笑ましいなと思いながら見てると、
うん、
その先生がちょっと体調を崩したりとかした時は、うん、僕が代わりにサポートしたりとか、
うん、
そんな感じです、ね、だから僕はもう校長先生で担当の先生がいるって感じ、
うん、
まあ、僕ももちろんいますけど、
うん、より密にできるってことですね、
はい、あとですね、毎月必ず Zoom で大抵2回の進捗報告とサポート、はい、それもさせてもらってます、
うん、
独学でやってると今やってる方向とわからないじゃないですか、うん、だけど何もなくてもいいから絶対に通話して進捗だけ聞いてくださいね先生に言ってる、
うん、
そうすることで今実は間違ってる状況話してる間になんか疑問とか生まれてきた時に聞けるみたいな状況を作っていけてるんですよ。あとはちょっとやる気が出ない時も何もやってないけど通話することでなんかやる気が出てきたとかっていう感じでちょっとね落ちこぼれていく人を減らしていきたい。
手放さない。
手放さないです、
うん、
一応、
うん、
僕的には結構手厚くやってる方です。今まで僕もコンサルとか受けてきたんですけど。
そうですよね、うん、私は入ってないんですけど聞いた話だと結構本人の主体性によるところが結構大きいコンサルが多いですもんね。
今まで僕が入ってきているコンサルティングとかっていうのは、うん、こちら の方からお願いして依頼しないとやってくれない、まあ、それはそれでいいんですけど、
うん、
でも絶対にやるっていうのはない、
うん、
やっぱり安心ですね。
そうですね、
はい、あとですね、ウェブライターアカデミーは、うん、講師の先生が現役で10年以上の講師の先生も4名から5名ぐらいですね、うん、今在籍しています。
すごい。
で、各ジャンルのプロがいます。例えば検索上位させる SEO って言うんですけど、うん、SEO ライターのプロとか、あとはキャッチコピーとか、なんか聞いたことはないです、うん、コピーライターとか、うん、セールスレターって言うんですけど、そういうのを書くコピーライターとか、うん、構成士って呼ばれる、うん、例えば文章を構成してあげる校閲とか、なんか間違ってる表現ないかなとかっていうのを、うん、国家資格を持ってる構成士の先生とか、うん、あとは取材記事、いろいろ取材して記事にしていく、うん、それを専門されてる取材記事の先生とかね、うんうん、あとはいろんな記事を発注してそれを見てっていう管理をして編集者、
うん、
編集業務されてる先生っていうのもいらっしゃると、あとね、その先生にもブログメディア、ブログとかあるじゃないですか、というのを運営している先生もいらっしゃいます、
うん、
はい、といった各ジャンルのプロの講師の先生がいらっしゃるし、うん、で、自分の担当の先生が以外の先生にも聞ける質問グループ、
チャットグループみたいな、
そう、はい、自分の個別のチャットと全体質問グループというのがあるんですね、
はいはい、
全体質問グループに行くといろんな先生が質問に答えてくれる、うん、
投稿するまでに必要なスキルで困ったことを残さないってことですね、
うん、ただ担任の先生プラス専門の先生にも聞けるっていう環境を用意してると、
うん、
結構本当にプロフェッショナルで、もうすごいなとか、うん、僕よりすごい人ばっかり、
ね、
ちょっとびっくりしてるんですけど、はい、そんな感じの方の先生がいらっしゃいます。でこれらの、ね、サポートとカリキュラムで、まあ、月収、ね、70万円をライター起業してたった4ヶ月で、ね、稼いだ生徒さんも川口さんという方もいらっしゃいますし、まあ、月10万から30万円を1年以内にというのは、うん、ほとんど、ね、当たり前レベルに稼いでいらっしゃいます、
うんうん、
すごいですね。で、独学ライターだと、まあ、1年頑張っても月2万いっても5万ぐらい、それ考えたら結構すごくないですか、
ね、だって同じだけ労力がかかりますよね、
うん、1年でね、うん、30万と1年で2万だったら、ね、うん、結構
てか続けられないですね。
無理っすよ、うん、続けられないです
ならバイト行っちゃいます
よ。バイト行きますよね、はい、っていう感じですね、うん、はい、で本気で人生を変えたいなら独学を、まあ、選ぶ、もしくはウェブライターアカデミアやっていう2つの選択肢があったとしたら、ゆき、うん、さんはどちらが無駄のない人生を送ると。
もちろんそれはちゃんとした師匠というかね、先生がいる方がかなり近いと思うんですけど。
そうですね、はい、そうなんですよ。で、いきなり話飛んで申し訳ないですけど僕のメンター、いろいろいっぱいメンターいるんですけど、一、はい、人、ね、ユダヤ人のメンターがいるんですね、
はい、
ユダヤ人の方が、うん、はい、いらっしゃる。で、その方に教えられたちょっとお話を今回出していただきたいなと、
うん、
ユダヤ人っていうのは5000年前から文献に存在していると、うん、言われてます。で、この5000年間ずっとね、迫害を受けてきたんですよ、民族。だから、ユダヤ人という民族を絶やさないようにしていかないといけない。まあ、日本人だったら日本人を絶やさないようにしていかないといけないわけじゃないですか。ってなった時に、迫害を受けてでも伸ばしていくためには、一番重要視されてたのって何だと思いますか？例えば、お金、不動産とかね、土地とか、ダイヤモンド、金とか、ありますよね。なんだと
正解とか出ちゃっていいんですか？
正解ですか？正解ですよ、はい、
知識ですかね。
そうですそうなんですね、はい、うん、知識正解言っちゃいましたね。素晴らしいですね。幼少の時からですね、家庭内で教育で生きる知恵を叩き込まれるんですね。でユダヤ人って聞くと多分大富豪ってなんかイメージします。ユダヤ人大富豪の知恵って ね本があるから、うん、
ありますか、
はい、こう本当で地球全体の金融資産なんです
か、全財産、
全財産、うん、財産の半分をユダヤ人が保有してると言われてるんです、
まあ、
しかもユダヤ人の人口って1000万ぐらいなんですよ。東京都民弱、うん、それで半分ってすごくないですか？
ちょっとびっくりです。
なんか悪いことやってるんじゃないのって思っちゃうんだけど実は違う。本当に教育をめちゃくちゃ重視してるから、
うん、
で、その中でユダヤ人の教育では各分野においてメンターっていうのをつけてるんですよ、うん、メンターっていうのは何だかわかりますか？
教えてもらう人ですかね。
はい、そうです。 指導者ですね。指導者っていうのをつけてるんですね。うん、例えば、不動産投資のプロだったら不動産投資の超プロ、やばいぐらいのプロにお金払って教えてもらう。うんうん、株式投資だったらもうやばいぐらいの人。どのぐらいやばいかっていうと、世界トップ10、大富豪の長者番付のトップ10の中に入るぐらいの人に教育してもらうっていう。うん、そのぐらいすごいメンターをつける。
あと教育にお金を投資していくってことですね。は
い、そう。1年間に800万円ぐらいのお金を使うっていう
教育費。
まあ、ほとんどがそのメンター費っていうことです、ね。しかもね、その教育っていうのは13歳で終わるんです。
早いですね。だ
から12歳とか11歳の頃にすごい投資の神様をね、つけたりとか。そう。ジョージ・ソルスっていう人がいるんですけど、ユーザー人。投資家で、その方をメンターになった、僕のメンターが。メンターのメンターが上司です。そのぐらいすごい。そういう一流の指導者に学ぶっていうのが一番早い。っていうのを、まあ彼らがもう知ってるわけなんで、ユダヤ人。
勝ち方ですね。
そう、勝ち方。だから、自分への投資っていうのを本当にめちゃくちゃ大事にしてます。はい、でこういうのを何て言うかっていうと、自己投資って聞いたことないですか。
はい、あります。
自己投資。これは本当に一番利回りがいい投資っていうふうに言われてて、例えば株式投資ってやったことありますか、ゆきさん。
ちゃんとはないですね。
ないですか、うん、ちゃんとはないところで、少しやったことある
かじったと
き。かじったときに。はい。でですね、100万円を株式投資で手軽なく運用するってなったときに、だいたい年利 5% って、まあいけるんです、うん、だとしたら、100万円を株式投資に手堅く運用したとしたら、うん、毎年いくら増えますか。
5万円。
はい、5万円、正解です。じゃあ、うん、自己投資で100万円自分にかけるとしたら、うん、で、自分が月30万円生み出せる知恵、うんうん、スキルを身につけたら、年間いくらになるんですか。
360万ですか。
そうです。そうすると、年利 360%。
すごい。
100万円が360万円になるんです。かたやね、株式投資っては年利 5%。ちょっと計算できないですけど、その違いって多分わかると思うんですよ。だから、自分への投資っていうのは、まず、稼げるスキルになるんで、一番爆発力があるんですよ。そこで稼いだお金を、次に株式投資とかに回すっていうのが順番なんですよ。でも、いきなり最初から株式投資とかってやってもなかなか増えないんですよ。
元のお金も必要ですね。
はい。で、まず、稼げる自分になることが最初にやるべきことで、投資は2番目、もしくは3番目ぐらい。で、貯金してもね、お金っていうのはなかなか増えないじゃないですか。バブル時代って経験されました？
ないですね。
バブル時代、1980年代のゆうちょ銀行の年利っていくらかわかりますか？100万円ポンと言う。
110万。
惜しいですね。108万。年利 8%。でもすごくないですか、それって。今考えたら。
ありえないですね。
今って、ゆうちょ銀行って、多分調べてもらうと分かるんですけど、何パーだか分かります
？0.01 かな。
0.001 です。だから、100万円預けると、1年で、なんと10円。
はい。
しかも10円受け取れないんですよ。
税金ですね。
税金です。20% 税金で引かれますので、8円。
はい、
100万円預けて8円。貯金、ゆうちょにしてます？
ゆうちょもありますね。
ゆうちょもありますか。8円です。はい、なかなかそれじゃ増えないんで、本当に寝かしておくだけだったら、自己投資して稼げる自分になった方がいいなと僕は思ってますし、僕もやってます。自己投資は本当に毎年やってます。だから最初は全く稼げなかったんですけど、今ではもう年収何千万っていう形でちょっとね、稼げるぐらいにさせてもらったっていう感じですね。
自己投資の結果ですね。
はい。
自己投資は利率が良くって、成功するためには最強のメンターをつけるってことですね。
そうです。ですので、ね、ぜひ、あなたもね、ウェブライターアカデミーに入ってみて、本当に最高の講師陣、僕以上にもすごい人いるんで、最高の先生もね、揃ってます。で、僕も10年は一応やってますんで、一応、めちゃくちゃ教えられるんで、はい。ウェブライターアカデミーのズーム説明会はですね、期間限定で行ってますんでね、こちら、下の方にね、応募フォームがありますんで、個別ズーム相談会。受けてみてください。人数にもね、限りがありますんで、定員が超えましたらね、多くなく、ちょっとね、締め切らせていただきます。ちょっとやっぱりね、人数多くなりすぎると、生徒さん一人一人のサポートがちょっと薄くなってしまって、クレームになってしまうとね、成果出なくなっちゃうとちょっと困っちゃうんで、
そうですね。
はい、まあ、既存の生徒さんを一番大事にしたいっていうのがあるんで、人数限られてますのでね、お早めに。
参加は無料なんですよね。
いや、こっちが無料ではない
です。
参加は一応1000円だけいただいてます。
はい、どういった
理由としては、うん、人生を変えるために、あなたコミットできますかっていう意味で、
投資の一歩ですね。
投資の一歩。それで、1000円払えないようだったら、ちょっとうちの生徒にはちょっとなれないですね。申し訳ないけど。自己投資意識ってやっぱ重要なんで。
なるほど。
くれくれくんって言うじゃないですか。そういった方々、ね、なかなか伸びないんです
よ。確かに。
だから、1000円払ったからには、こちらもちゃんと真摯にお伝えします。
お互いのコミットですね。
お互いのコミットです。
なるほど。
何もお伝えしなくて申し訳ありません。何も伝えてないですね。次回の動画、予告としましてなんですけれども、ウェブライターアカデミーの生徒さん、すごい成果出てますね。なんでですかってよく聞かれるんですよ。チャットでも。この前の動画から。なので、どういったカリキュラムで、どういったサポートがあるのかっていうのを具体的にね、お伝えしていきたいなと。
もう講座の中身に近いですね。
はい、お伝えしていきたいと思いますので、ね。はい、楽しみにしていってください。で、この動画はですね、すべてね、ズーム説明会申し込んだ後でも見れるようにしますんで、説明会に申し込んだからといって見れなくなりますってことはないんで、むしろ早めに送りますので、ぜひ説明会の方に来てください。では、本日もね、動画の方を見ていただいてどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ウェブライターアカデミーっていうのは本当に素晴らしい生徒さんいらっしゃる。で、成り立ってる理由としては、みんな相手に対して尽くすっていう気持ちが強い方が多いんですよね。3ヶ月後には独学でライター1年以上のスキルと成果を見つけよう。半年でベテランライターになるように到達するんですよ。6ヶ月で目標月収が30万以上。
おー、すごい。